リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、本日は中井玲子の進行でお送りいたします。よろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストは、舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そうやって今日のテーマなんですけれども、岩室三太夫というお話なんですけれども、柴田学さん、早速ですが岩室三太夫について少し教えていただけますでしょうか。
はい、そうなんですよね。今日は舞鶴市のね、一番東側にあるね、
はい、
吉坂というところで、
はい、
あの松の小寺駅のね、
はい、
この線路の脇をずっと通っていきますとね、
はいはい、
で線路をぐっとくぐったところ、
はい、
ここにね、
はい、
今おっしゃられた、
はい、
舞鶴市内の稲荷神社の中でもね、
はい、
最も歴史が古いとされる岩室大明神、
はいはい
ね、これが祀られている岩室稲荷神社に伝わるね、
はい、
今日はお話を聞いていただきたいなと思うんですよね。
お稲荷さんなんですね。
はい、
はい、
で裏山をずっと上がっていきますとね、
はい、
400段ほどのね、
はい、
石段がありましてね、
はいはい、
赤い土地鳥居がねずっと立ち並んでおりましてね、
はい、
で鳥居の柱には多くの寄進者名がね、
はい、
記入されておって、
はい、
まるでねほら伏見の稲荷大社のね、
はい、
千本鳥居、
はいはい、
これをね見るような光景が見ることができます。
舞鶴にもあるんですね。
はい、で山頂に上がりますとね、
はい、
ちょっと朽ち果てたね、
はい、
社の裏にね、
はい、
岩室の稲荷さんのね、
はい、
名前が生まれることになった、
はい、
なんとね石灰岩のね、
はいはい、
岩陰にね、
はい、
自然にできた洞窟がねたくさんあるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で聞くところによるとね、
はい、
この岩は、
はい、
約2億年前にね、
はい、
この珊瑚礁がね、
はい、
変化をして、
はい、
そして石灰岩が、
はい、
雨水によってね、
はい、
浸食が激しくて、
はい、
で、多くの洞窟ができた。
そうなんですか。うん、
これが神のね、
はい、
仕業とされてね、
はい、
神様が地上に住む始まりになったと、
はあ、
こんなことが言われております。
はあ、そうなんですね。
でこの洞窟にはね昔から白狐が住んでいてね、
はい、
で吉坂のあるね農夫さんが、
はいは
い、いつもこの白狐にね、
はい、
食事を与えていた、
はいはいはい、
で随分ねこの、はい、白狐が慣れていたそうなんですよ。
そうですか。
でこの白狐がね、
はい、
毎月初めになると、
はい、
お家に来てね、
はい、
でいろんなね吉凶、
はいはい、
いいこと悪いことをね、
はい、
これをね知らせるようになったというね伝承は残ってます。
そうなんですね。
今日はねどんなね、
はい、
吉凶を知らせてくれたのかな、
はい、
というねお話をお聞きしたい、はい、していただきたいと思います。
はい、それでは早速ですが、ラジオネームおつぎさんから投稿いただきました岩室三太夫をお聞きください。昔江戸時代の頃のお話です。舞鶴市と福井県高浜町の国境は吉坂と呼ばれる峠でした。舞鶴から吉坂へ向かう手前には田辺城主が5つの稲荷神社から 5人の神様に来てもらい、熱く信仰した岩久保御社稲荷大明神という名のお稲荷さんがありましたが、村の人たちはそれよりも岩室三太夫と呼び親しんでいました。その社があるのは明宝山といい、その参道の坂道に赤い鳥居がたくさん並んでいる神社を守るのは森本太郎左衛門と名乗る優しい少年の人でした。そのお社の裏は崖になっていて、その奥深いところに洞窟が一つぽっかりと口を開けていました。そこには一匹の白狐が住み着いていました。ある日、太郎左衛門さんは冷たい雨の中を白狐が濡れそぼってとぼとぼと穴に戻っていく姿を見かけました。
おやおや、白狐のやつ、今日は狩りがうまくいかなかったと見えるの。お腹を空かせて帰っていくんじゃろう。そうやそうや、昨日のお祭りで配りきれなかったごちそうがまだ少し残っていたはずだ。少し分けてやろう。
白狐がかわいそうに思えたので、家に取ってあった油揚げなどを少し持っていき、洞窟の前に置いて帰りました。太郎左衛門さんはそれからも白狐を気にかけて、嵐の後や雪の積もった日などに何かしら食べ物を洞窟の前に置いて帰りました。また太郎左衛門さんは毎月1日にお稲荷さんにお供えをするので、一緒に白狐にも何か食べ物を持って行ってやりました。すると白狐は恩返しに白髪の翁に姿を変えて、太郎左衛門さんの家を訪れて神様のお告げを知らせるようになりました。
今日明日にでも田植えをすると稲がよく育つことだろう。
そんなら先延ばしにせず明日にでも田植えをしようかいの。
そうすると良い天気で田植えははかどり、稲はしっかり根付いて、その後の強い雨でも弱ることなくすくすくと育ちました。
今度は畑に芋を植えなされ、たくさん取れたら町に持って行って売ればよい。
そんなら他の野菜を植えるんはやめといて、よし芋を植えようかな。
そうすると芋が豊作となり、よその村では芋の育ちが悪く、町へ持っていくと飛ぶように売れました。
稲刈りはこの日にしなされ、米ができたならまた町へ行って売ればよい。
ちいとばかし忙しいことやけど頑張ってやってみるかの。
米が豊作だったので、白狐の言う通り稲刈りをして米を町へ売りに行くと、まだどこからも売りに来ていなかったので高い値で買ってもらいました。このように白狐の言う通りにしていると作物が高く売れて、太郎左衛門さんの家にはお金がたくさん入るようになりました。気立てのいい太郎左衛門さんはこのことをお稲荷さんのお告げだと村のみんなにも話して聞かせました。村のみんなは太郎左衛門さんの言う通りにすると豊作となり、作物が高く売れるので喜んで毎月1日にお稲荷さんに感謝して参拝したそうです。さて、江戸時代には参勤交代といって、お殿様は定期的にお城と江戸屋敷を行ったり来たりしなくてはならない決まりでした。お殿様の行列が喫茶加藤家を通りかかると、白狐は侍の姿に化けて行列に加わり、江戸までついていきました。
どうも江戸という都ではもっと美味しいものを人間どもは食べているらしいな。
どうやら白狐は人間の食べ物に味を占め、 都での食べ物に興味があったようです。その頃江戸の町では相撲が盛んに行われていました。その時に出されるご馳走につられたのか、白狐も白く五兵と名乗り参加していました。
人間どもに一泡吹かせることなど浅見しまえよ。
白狐は栄養のあるものを食べていたので、ことのほか立派な体格になっていました。その上五兵は名前にもあるように稲荷神社に来ている五人の神様がついておりましたので、負けるはずがありません。
おお、次は五兵の出番じゃ。五兵は力もあるのにすばしっこいんで、相手を任して誰も勝てる者がおらん。今日もきっと勝つぞ。
はっけよーい、残った残った残った。
ほらほら、言うとった通り、またも獣のように素早く身をかわし、ポーンと相手を放り出してしもたわい。
そうして五兵は相手を次々と任すと、江戸の町で人気になりました。相撲の後はご馳走を出してくれ、五兵は腹がすきれんばかりに飲み食いをしました。
食った食った、朝飯と言わずに昼下も晩下もたーんと食ったわい。
また参勤交代の行列がお城に戻る時には、喫茶家峠を通り過ぎると五兵の姿が見当たらなくなるのでした。
変だな、喫茶家の峠を越えると五兵の姿が見えなくなったぞ。
いつもこの辺りで現れたり消えたりするんじゃ。どうやらこの辺に住んでいるんじゃろう。お城で見たもんはおらんからの。
そんなことから誰からともなく、五兵は稲荷神社に住む白狐ではないかとの噂になり、その住処のある稲荷神社を大事な場所とされるようになりました。神社は五人の神様の名前から親しみを込めて岩室三太夫と呼ばれて崇められるようになりました。その白狐の噂を聞き、稲荷神社には御利益があると、喫茶家の村の人たちは月の1日は無論、お正月にも稲荷神社にますます熱心にお参りをして、その年の豊作を祈ったそうです。その後も長く参拝者の姿は絶えることがなかったと伝わっています。本日のラジオ劇には柴田さんにもご出演をいただきました、
はい、
どうでしたか？
そうですね、はい、でね、あの稲荷神社にね、はい、あのどっかり座っている狐というのはね、はいはい、やっぱり神様のお使いというふうに言われてるんですね、
はい
はい、要はね、ほら神様のね言葉や意思を人間にこう伝える際にね、
はい、
こういった狐の動物をね、
はい、
通訳にしてね、
はいはい、
そして疎通をね図るということだったらしいですよ。
あ、そうなんですね、はい、まあ本当に残念ですけど、あっという間にお別れの時間となりました。
はい、
ありがとうございました。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、マイズーで創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、本日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。